はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミラティです。
お願いします。
ちょっとですね、最近やっぱもう年も年なんで、
はい、
もう40ですから、
ね、あ、そうか、
言ったら
今年ね、
はい、スーツ着なきゃなと思って。
なんで？
いやいや、成人男性はスーツでしょ普通。いや、
成人してから20年経っとんねん。も
ういやいや
遅いやろ。
もう紳士たるものスーツっていうのはもう、まあ、でも足並みですから。
確かにちょっと年取ってからのスーツ、また若い時のスーツよりもちょっと魅力が違うよね。
いやもう、
うん、
紳士はスーツですから、うん、ね。
やかましいよ。
まああのキングスマンとか。
あ、キングスマン、ね、かっこよかったね。
やっぱオーダーメイドのスーツ着るわけですよ、
うん、いいですね。テーラーとか言ってね。
で僕もまあもうもちろんスーツもね、買いまして、
うん、おお、いいですね。
上等なやつを仕上げまして。
あ、いいじゃないですか。
なんですけど、
うん、
意外とスーツ困るのが、
うん、
あれ洗い物なんですよ。
あ、確かに洗うときね、
洗えないじゃないですか、うん、普通には
クリーニングとか出した
り、クリーニング出すわけですよ、
うんうん、
でね、僕ちょっとこの間クリーニング屋にズボン3着持ってったわけですよ、う
ん、
でちょっと修繕したいとこもあったんで。
あ、結構じゃあ、それも
ちょっとね、お願いしようかなっていうことで、うん、まあ預けたんですけども、
うん、
なんとですね、ちょっとそのクリーニング屋、うん、ズボンちょっと一着なくしたんですよ。
あ、それはあかんやん。
そのズボン、
うん、
一着10万するんですよ。
わ、結構いいの買ったね。
一着10万する、
うん、すごいね。
これはちょっと許せないでしょ、うん、っていうことで、
うん、
ズボン一着の対価、
うん、
では足りないなってちょっと思ったんで。
いやいや、
ちょっとスーツ一式分買えるぐらいの金額要求したんですよね。
あ、上と下でね。
はい、
うん、
まあもうそれぐらいは出してくれと、
うん、
気に入ってたしと、
うん、
言ったら、そこのね店主が、
うん、
ズボンの価格が書かれた領収書をくれれば支払いますよ、って言ってきたんで、
うん、ある、そんなの。
ちょっとぶち切れました僕。
持ってないよね。
はい、
うん、
約80億円の訴訟をちょっとしようと思っていまして。
ちょっと待って、10万円のズボンをなくなされて、
10万円のズボンをなくされた僕はもう許せないわけですから。
許せない、うん、であっちも領収書出せとちょっと不可能なことを言
う
てきた。
そう、生意気にもね、そんなこと言ってきてるわけですから、
うん、ほんでいくら請求したの？
いや、80億円。
え、なんで？だからなんで、でえ、どっからサンクスされたの？
だから
79億9990万円は
すごい、
うん、
ね、そこが生意気にも、
うん、
あれなんですよ、なんか満足保証みたいな、満額保証しますみたいなの書いてあるんですよ。
あるね、そういうのね。
満額保証やりますっていう看板を掲げてたんですよ、
うん、
ずっと、
うん、
でも保証してないわけじゃないですか。
確かにね、領収書ある
とっていうこと、ね、だからこれ嘘だなってことで。
確かに確かに。
だからその看板を出してた日、うん、1日嘘ついてるわけですから、
うん、まあずっとだ。
だからそれから何年やってるかっていうのを数えまして、
うん、
その年数にかける日にちにして、
うん、
で嘘ついてた日にち分、うんうん、請求した80億になったっていう、
ね、なんでさ、はい、嘘ついてたかもしんないよ、過去ね、
過去の全部遡って
過去の分、
はい、
なんでそれの損害賠償の金額を全部自分で請求できると思ったの、
はい。
あなたは1日しかそこでお世話になってないんでしょ。
はい、ね、まあ、そうですけど、
うん、
でもまあズボンなくしてるし、
まあまあそうです
よ、
う
ん、嘘つきだなってことで。
これ最後じゃないですか、
はい、
岸本さん回ね、
うん、
これは本当の話でしょ嘘じゃなさそうだな、あなたやりそうだもの。
うん、いや僕はやらないですわ。
ああ、やってなかった。
僕はそんな懐が狭い男ではないですわ。
でスーツも買ってない。
スーツもいらない。
新調してない。
大人は、
うん、
B さん短パンで十分だと思います、うん、正直
かっこいいよな、はい、それが、ね、
はい、うん、これ違いました。
誰ですか？
これアメリカですわ例のことがアメリカ、
うんうん、
アメリカの黒人の弁護士さんなんですよ、
うん、
ロイ・ピアスっていう。だから弁護士にそれをやっちゃったんで、もうブチ切れまくって、弁護士が、うん、もうめちゃくちゃいろいろつけて、
うん、
クリーニングや他のに行くのにも10年間レンタカー分出せとか、
うん、
なんかいろいろめちゃくちゃな理由つけて、結果まあ80億ぐらいになったって。で結果的には一審はちょっとさすがにやりすぎだろうってことで、うんうん、ダメになったんですけど、
はい、
裁判費用かかるじゃないですか、
うんうん、
クリーニング店3店舗あったんですけど2店舗それで潰れましたから。
え、
その裁判費用出さなきゃいけなかった。
すごいね、復讐はできてんだ。じゃあ
だからまあね、ちょっとクレーマー に対する対応もね、ちょっと考えないといけないなということでございます。
はい、わかりました。それではいきます。早瀬うるるん滞在記。
はい。
はい、この企画はですね、私が、ある感情をむき出しにして涙した時にだけ話すという企画なんですけれども、はい、
うん、
お久しぶりですよね。
お久しぶり、いや知らないですけど、
うるるんは、ちょっと前に何度も、
はい、
まあ乱発してましたけれども、
週2回ぐらいやってる感じで
したけど、週2回おかしいやろ、うん、週1回しか俺ないんだからなんで2回できんねん、特別に俺撮っとるかな一人で、いや違う、1回しかやってないんだけど、
週2ぐらいです
でも今回はほん久しぶりでしょ、しかも今回ちゃんと
まあまあまあ
全ずっとですけど、うん、今回ちょっといろいろあったんで、
これウルルンかみたいなのもありましたからね、
うん、まあね、確かにね、今回は本当に
ちゃんとウルルンですか、
今回はちゃんとです、あのね、なんかわからんけど今週ずっと、
うん、
仲のいい方々がやられてる舞台を見に行ったりしてるんですよ。
あ、舞台？
そう、この2日3日で3本見に行ったよ。
へえ。
こんな人生でないんで、
そんな感性なかったじゃないですか。
まあお知り合いっていうこともあってね、
うん、
うん、
その舞台ね、
全く知らない人の舞台とか僕見に行かないんですよ。知ってる人が一人でも行けば見に行きますけど。
藤原竜也。
おい、ちょ、待て待て、おい、何言おうとしてる今。ダメだって。
いやいや、ぐらいしか見てる、見てる記憶がないなって。
言うのかと思ったよ、
ええ。
4時間の舞台を3時間50分俺が居眠りしたっていうあの回を言うのかと思ったわ。
蜷川さんの舞台を。
そう。
よくまあ寝れましたよね。
あまりにも寝ていたからスタッフさんが、うん、もう終わっちゃいますよって俺を起こしに来たあれを言うのかと思ったよ。やめてよ、
ね、本
当に。
それ以来かなって俺は思ってたんですけど。
やめてくださいよ。
言ってんすね、ちょく
ちょく。宮沢りえさんの顔見たらなんかわかんないけどもういっかって寝ちゃったあれやめてくださいよ。
いやいや、まあまあ、
ね、秋元康さんが終わりでおって、
うん、
なんかいや、あ、すっげえでそっちの方に興奮しちゃった俺のやつやめてくださいよ本当に。
ちょっとわかんないですけど。
いや、そんなことはいいんですけれども、そう、舞台をね3本見に行っていまして、
うん、
1つ目がですねパロディガールさん、ゆいせことりさんっていう方ね、
うん、
方あの僕らのファンでもあるんですよ、
うんうん、なんか会員証ね持ってくれてたね、
そうそう、
最初のやつ
で僕はもともとそういうことも知らずにパロディガールさんがすごく好きで、
うん、
面白くて見てたんですけれども、うん、
はい、
でそれでまあ縁があって1回だけね、あ、2回か出させていただいてるんですよ、
なんか出てましたね、
そうそう、出させていただいてるんですけれども、はい、そのゆいせことりさんがですね出演されているレアハウスというですね、
うん、
はい、あの舞台がありまして、もう終わってしまったんですけれども、それを見させていただいたんですよ、
はい、
うん、しかも霊能力者役なんですよ。
あ、へえ、
そうそう、
そういう話なんだ。
そうなんですよ、かなり面白くって、うん、あ、よかったなと思ったんですけど、うん、
はい、
舞台を見させていただいたの、それがね、うん、なんだあれは千本桜ホールか、
うん、なんだそういうとこ、
そう、千本桜ホール、あの学芸大学駅ってあるじゃないですか、
ああ、はいはい、
あそこからすぐのところなんですよ、そうそう、はい、あそこからすぐのところで、ああいいなと思ってふーっと入っていく、
うん、
そこで並んでたの、階段でね、
うん、
並んでいたらば、まあお兄ちゃんが前に立っていて結構いかつめの、
うん、
で僕が後ろ並んでたら、
うん、
全然前進まないのちっともね、
うん、
ふっと見てみたらお兄ちゃんより前は誰も並んでなかったの、
ん、
だからその人は並んでるように見えたんだけれども、うん、階段で突っ立ってるだけやったの、
あ、はあはあはあ、
でも細い階段やから横グッと行けないのよ、
なるほどなるほど、
そう、2人分じゃないから、
うんうん、
であれと思って見てたら、
うん、
下押されてチッって、で俺関係者だからさっさと前行けよって言われたの、
うん、
さっさと前行こうにも、
うん、あのお前が邪魔だと、
邪魔だから、あ、そうですか、あ、教えてくださってありがとうございますって言って、
うんうん、
あなたみたいな人がいるから、うん、まあお芝居演劇の世界っていうのはちょっとなんかチャラいとかそういう風に思われるわけだ、気をつけてくださいねって言ったの、腹立ったから俺もね、
もう言うだろうね、 それぐらいの
こと。でこのレアハウスさっき紹介したものですよね、うんうん、もうすごいほんま、あのパロディガールでは見せない、
うんうん、
そのまあ女優としての顔ですから、
いやあれも女優としての顔でしょ、
いやなんて言うんだろうな、その舞台での、うん、やっぱちょっと違うじゃん、舞台と
コメディエンヌよりだからね、
そうそうそうそう、
あのパロディガール
ものすごい上手くって、うわすごいなと思って、
うん、
帰り階段タッタッタッタッとええもん見たわって降りていったら、
うん、
そのヤンキーみたいな関係者が、
うん、
立ってて目の前に、
あ、またいたんだ、
いて、
うん、
俺を待ち伏せしてたの、
うんうん、
で、おいっ って言われて、
うん、
そっから長くなるんで、うん、これからあの YouTube で話しますけど、
なんだよ。
ちょっと長くなっちゃうんで。
めんどくせえな、おい。
あの、大声で、怒鳴り合い、
うん。怒鳴り合いになったんだ。
あっちが悪いけどね、100%。うんうんうん、多分僕が階段でボソッと言ったことがもう気に食わなくって、
うん、
待ち伏せしてたんや。
で、言いた、なんか言いたかったんだ。
一言言いたいみたいな。ちょっとそれはちょっと長くなっちゃうんで。
すごいね。
ごめんなさいね。でもこれすごく面白かったんで、小鳥さんがね、まあ次回なんか次舞台とかいろいろ出てるものね、あればぜひぜひ調べてみていってほしいなと思いますよ。
は
いはい、なんかすごいなと思いましたね。で、また別日にですね、あの松本裕也さん。
はい。
役者さんね、
うん、
もうずっと仲良くさせてもらってますけれども、
はい、
ラジオやられてるんですよ、
うん、
ホームセンターというね、
うん、
でそれのですね株主総会といいまして第3回なんですけれども、うん、そのラジオのイベントがあったんですよ、
はい、
で僕はですねその日なんかあれだ打ち合わせがあって、
うん、
恵比寿にいたんですよ、
うん、
でちょうど恵比寿終わりで渋谷でやられてたからロフトナインでね、うん、そのまま駆けつけたら最後少しぐらい見られるかなと思って、
うん、
昼の部夜の部あったから夜の部行ったの、
うん、
あのね、まあ、僕らもいろいろ今10年ぐらいイベントやってますよ、
うん、
マジで今まで見たことないぐらいの盛り上がりちょっと違うんだね、うん、僕らがやってるもんとその役者さんだとか、
うん、
なんかそのラジオのなんて言うんでしょうね。そのリアルイベントみたいな、
うん。
ちょっとお客さんの質というか層が違っててマジで驚いたね。
そう。
あのね、うん、会話みたいなのする。
会話？
おい、なんとかだぞーとか。
あ、はあ、はあはは
あ、俺、歌舞伎見に来てんのかなと思ったわ。
なるほど。
まるまるやみたいな。
え、声をじゃあ結構出すんだ。
出す。
お客さんが。
驚いたね。
へ
ぇー。ういーみたいな。頑張れーとか。
ちょっと、あ、まあ、でも、前あったけどな。
前ね。
あの、酔っ払いの客側を入れてた頃は。
うん、ああ、うん、まあ、ありました。でも、日じゃない。
へえ。
マジでやばかったっすよ。
うん、
あ、でも、それが普通なんやなって思っちゃった。なんかすごい、対応がうますぎて。まあ、
それがだからね。
皆さんの。
なんかそのノリなら別にいいと思うけどね、う
ん、すごい笑うんですよお客さんもね、うんうん、そのお客さんがある何名かのお客さんがわって言ったことで周りがわーって笑ってるから、
うんうん、
あすごいなーと思って見てたの、
うん、
ただえって思ったのが、
うん、
そのまあ一番陽気なんて言うんでしょうねわーって喋る人がいるんですよ、
うん、
その横の人と前の人がわーって喋った後にうせえあれこれありじゃないんだじゃあって思って
うるせえやつだったんだ
ありじゃねえんだこれって俺はそういういつもイベントやられてい
やいや
第3回にもなるし人気の、まあ、ホームセンターね松本裕也さん人気ですから、うん、そのラジオの公開収録やからイベントやから、
はいはいはい、
なんかねあいつもこんな感じなんかしらと思っていやちょっとやっぱオカルトとかねそういったものとこういった、まあ、ほんま売れっ子の役者さんがやってもってちゃうんやなと思ったら違う違う
単純に、ちょっとうるさかった。
単純にうるさい人だった。
ああ。
ヒロヤ頑張れうっせえ
いや、もうなんか、それはそれで成立してんのか、ほら。そこまでセットなら。
頑張れうるせえ笑ってもうて。
それすごいね、それ
で。ライブ自体はめちゃくちゃすごかったです。面白かったです。
面白くなってたんだ。
ずっと爆笑で皆さんね、
うん。
やっぱ腕がすごいから。で、昼の部、夜の部とゲストが違うんですけど、うん、夜の部は桃月なし子さん。
はい。
生駒里奈さん。
うん。
お二人出られていて、まあ、ちょっと前半部分、昼の部はちょっと僕見られてないんですけど、
うん、
夜の部途中から、まあお二人がゲストで来られたぐらいに僕はスト入ったんですよ。
うん。
まあすごい盛り上がりで。
うん。
で、面白かったです。本当に。なんかそのやっぱりね、その、あの、まあ東京で出会って仲良くなった仲のいい4人のメンバーみたいな。
うん。
で、いろいろ喋ったり、
ま
あ、そうされるんですよ、
は
い。
うん。
で、そういうのがあって、そのつながりもあり、ものすごい受けていって盛り上がりで、いや、こりゃすげえなーと思って。
うん。うん
で最後にじゃあ皆さん告知をっていう時に、
うん、
生駒さんがいやあの明日明後日実はあるんですみたいな明後日か、
うん、
明後日から実はあの舞台がいろいろあるから見に来てねって言ってたから、
うん、
あのスケジュール空いてたら行こうかなと思ってたら空いてたんで、
うん、
で松本さん連絡して見に行くんですよ、
うん、
それが3本目になるんですね、
うんうん、
結構見に行ってるでしょ
まあまあ、この結構短いスパンで行って
るそうこの3日4日で3本見に行ってますから、
うん、
でまああの生駒さんと前田美波里さん
おおはいはい前田美波里さん、
ね、さん映画大好きやから知ってるでしょうけど、うん、西の魔女が死んだっていうね
ああ名作ですよ
そうそうそうそう、うん、それのリーディングドラマって言って僕今まで2回しか見たことないんだけど台本を読みながらお芝居していくの
へえお芝居ん お芝居、
うん、うん。だから、
セットとか普通に使うの。
セットは実はそれがね、椅子三脚しかないの。
ああ、なるほど。
椅子三脚あって、その中で、要は台本ですから自分のセリフだけじゃなくて、うんうんうん、この時ここを駆け上がっていったとかっていうのも全部口でもって
説明してい
くっていうものなんですよ。僕行ったで松本ひろやさんがやられてるやつと見に行っていたので、
うんうん、
それでどういうものかつかめていたんだけれども、
うん、
聞くとね、
うん、
松本さんに、
うん、
リーディングドラマの方が普通の劇より難しいって言ってました。
うーん、
覚えなくてもいいんだけれども、まあ、
難しそうだよね単純に、
うん、覚えなくてもいいんだけれども読み込みがものすごく必要だし、
うん、
あと一つやっぱ手が動かせないと、あと目線がね、
うん、
台本見ちゃうから目のお芝居とか片腕奪われてるから、もうお芝居がとんでもなく難しいから、その中で相手にまあどういう感情かっていうのを知ってもらわなきゃいけないから、うん、とんでもなくこれ難しいんだよと。
まあまあそうだろうね、
言うんですよ。
読むだけなら別に誰でもできるだろうけど、
う
ん、
そう、
それで、ね、お芝居として成立させるのは難しいかもね。
で、西の魔女が死んだっていう名作ですから、
うん、
それを1週間ぐらいしかまだ稽古できてないって言うんですよ、時間がなくって。でそれで本番迎えてるんです。お二人とも超忙しいですから合間縫ってやってるわけですよね。
うんうん
うん、
かなりなんていうかな、心象の描写が多いやつだから難しいんじゃない、ね、それ。
いや僕もそもそも映画も見てますから、うん、これどうなるんやろうと思って見に行くんですよ、うん、もうすんごかったね。椅子三脚しかなくって、うん、演者二人しかいないの。あとはもう、
うん、
そう、この二人しかいないんですから、うん、で
何の一脚なん、もう一個、
ね、自分の部屋。
うーん、
生駒さん、あ、これ簡単に話すと、まあ、知ってるからね、
はいはいはい、
あれですけど、うんうん、簡単に言うと、まあ、友達と馴染めなくって、
うん、
で一人学校に行きたくないと言い出して、うん、で、まあ、おばあちゃんの家が離れたところにあって、
うんうん、
でそこで少し学校休みながら生活していきましょうっていう話なのよ。でも、
うん、
おばあちゃんはハーフで、
うん、
ちょっとまあ変わっている人で、
うん、
魔女だと、
うん、
ね、自分の家系はずっと、
うんうん、
でそういう不思議な生活をしていくって話なんですよ。心が癒えるのかどうかも、うん、簡単に言うとね、まあ
まあ、結構自然豊かなところでね、
そうそうそう、
簡単に取り戻すというか
言うとですけどね、うん、まあそういったもので、
うん、
だから10代を演じるんですよ。
そうだよね、若かったよね。
そうですよ、
なんか、うん、
主人公はね、うん、10代を演じるんですよ、
うんうん、
でなおかついじめられてるっていうのがあって、僕は、うん、あ、生駒さんがキャスティングされた理由っておそらくだけれども、
うん、
学生時代にいじめにあったっていう過去があったから、これ多分ここに起用されてるんやなと、
うん、
で前田美波さんもハーフなんですよね、
うん、 そうだね、
そもそもアメリカやったかな、
うんうん、
のハーフなので多分それでここに起用されてるんやなと思ったんですよ、
うんうん、
だから自分が生きてきた
要は
環境とか経験とか、うんうん、そういったものも踏まえて多分起用されてるんやなと思ったら、
うん、
これはすごいものになるんじゃないかなっていうものがあったの、自分の中で、
うんうん、
最初もう見る前。そしたら、まあ、見に行ったらばもうほぼ満席で、
うん、
平日のさ、
うん、
昼にさ、
うん、
2人しかいないのよ演者、
うんうん、
でリーディングドラマっていう、うん、ちょっと僕は馴染みがあまりないですけど、
うんうん、
そういったもので満席にできるってすごいなと思ったんですよ。
まあそうね、
そもそも
まだそんなあれがあったんだね。その芸術的なものに興味がある人がいっぱいいたんだね、うん、
でも結構年配の人も多かったか、若い人もいましたけどもちろんね、
うん、
年配の人が多かったかなっていう。
いや、なんかなかなかよね、ハードルとしては。
そうよ、
平日に舞台見るってね。
そう、そうそう、しかも2時からですからね。
いや、そう、より、ね、よりむずいよ。
そう、え、ちょっと、いや、これはすごいぞと思って見ていったらば、
うん、
生駒さんマジで10代にしか見えなかった、
うん、まあまあ童顔ではあるけどね。
もうね、なんて言うんだろうな、いじめにあっていて、
うん、
大人はあんまり信用できなくて周りも、
うんうん、
で目が泳いでるっていうんですか。
あ、はいはいはい、わかる。
あれ、うん、もうびっくりしちゃった。
うん、
で僕もいじめられた子がありますから、
うん、
失礼な話、
うん、
俺の目だって思った。学生時代の俺の目だ。
なんか想像つくもん、
そのあんな目してたわ、人と目合わんくてなっていう、
うんうん、
まあ、それはもしかしたらその台本に目を落とすっていうのもあるから、
うん、
それも手伝ってるのかもしれないけれども、全然目が合わないの。
わかるわかる、
うん、そう、だからこれはもしかしたら、
はいはいはい、
お芝居じゃなくって、
うん、
台本に目を落としてるからかなって思ったの、
うんうん、
俺はね、
うん、
そしたら前田美波さんですよ。前田美波さんも声もうすんごい通るの。
通るよね、
とこと目で、うん、あーっていう、
うん、
ちょっとね、だから対照的なのよ。元気な人っていうのと、うんうん、ちょっと、ね、あの生活でいろいろ馴染めなくって、うん、
自信がないみたいな、
ね。そうそうそう、ちょっとね、あの、すさんでいるみたいな、うん、若いのに、というような二人の相対照的で、うん、それがどんどんどんどん、まあ、生活を進めていくにつれ、
うん、
仲良くなるんですけど、
うん、
仲良くなったら、やっと生駒さんと目が合うんですよ。
うん、
あ、芝居やったんや
なるほど、ね、
って思って、
はいはいはい、
目が全然最初合わんかったのに、うんうん、仲良くなって自信を持つと目が合うようになるんですよ、
うんうんうん、
あれだから台本に目を落としたわけじゃなくて実際に心の描写っていうのを目で演じてたんやってきた時にもう鳥肌ズン、
うんうん、
まず
鳥肌ズン
鳥肌ズン
ズンって言わない
よね鳥肌がズンなんです、うん、本当に、はい、バじゃなくてズンでしたね、うん、で前田美波里さんは、
うん、
自分も演じながら、
うん、
かつお父さんお母さんの声を演じながら、
うん、
かつ近くに住むちょっと嫌なおじさん、
うん、
これを演じるんですよ
やること多いな
だから 4、
うん、
4役、
うん、
だけど全部ちゃうちゃんと4役できてるんですよ、
まあまあまあ、
完璧、うん、で生駒さんは自身のお芝居もプラス、うん、あと描写の読み込みみたいな
あなるほど
その時おばあちゃんはその時私はみたいな
役割分担がある
そう、まあ、主役ですから、うん、もちろんまあダブル主演ですけど心の描写ね、うん、それが主役ですからその心の描写私はその時イライラしたみたいな
心情ナレーションみたいな
そうそういうのも全部入れていくの、
うんうん、
ちょっとびっくりしちゃって本当にね、うん、最初やっぱり会ったばっかりやし、
うん、
おばあちゃんに好かれないとこの家にいられないからって言って、
うん、
そのおばあちゃんに無理やり自分の心を騙したか分かんないけれども好きやっていうシーンがあるんですよ好きです、うん、おばあちゃんみたいな、うんうんそれが徐々に徐々に本当に仲良くなって、
うん、
嘘じゃないおばあちゃん好きですの言葉になった時のおばあちゃん好きですの時、
うんうん、
もうねっていうこれ
あじゃあ今回はちゃんと見てたわけだ
見てたえげついぜ、
うん、
おいトニオえげついぞこれ
えげつないじゃなくてえげつい
えげついぞ本当にこれ芝居お前久しぶりは人間えぐって思った。
人間の
表現力、
まあ、まあ
確かに、うん、すごい。
より求められるだろうね。
そうそういやもう本当にまあまあそれはねもちろん、
うん
うん、映画も見てるから、うん、落ちまではね、
うん、
だいたいわかりますがだけれどももうそれすらも忘れてちょっと感動しちゃったね。次どうなるんやろうって思っちゃった。落、う、ち、んうん、知っとるはずやのに。って思っちゃうぐらい、まあ、超感動、
まあ、ちょうど忘れてるぐらいな感じというか
そうですね結構前ですからね、
まあ、結構前だね、
う
ん、
そうね結構前
見たいかも今聞いたら、
うん、あと本当にちょっとみんなに見てほしいんででこれが水曜日アップですから、うん26日アップなので、
うん、
27日は最終日あるんですよ、
うん、
最終日はこれすごいことにねバイオリンっていうのが流れるあの心の描写でちょっと揺らいだりとか、
うん、
ちょっと嬉しいなっていう時にバイオリンの演奏が入るんですよ、
うん、
心の描写タラララララララみたいなでタラララララララララララララおかしいでしょ知らんけどででんででんじゃんもうそれは
知らんけど
バイオリンの演奏がスーッと入るんですよ、
うん、
その演奏が27日のみ、
うん、
もう生の演奏になるの最終日ですから、
ね、
そうそうそうだからぜひぜひ
より難易度高いものやるんだな、
まあ、そうよそうですよ、うん、しかもリアルですから生ライブですから、はい、それぜひみんな見に行った方がいいぞこれ
うん
ほんまにあの映画で見る、
うん、
もちろんすごいですよ、
うん
まあ、テレビで配信を見るそれももちろんいいことですよ、
うん、
生でライブ見るってえげついぞほんま表情
いや最初に寝てたやつが言うことかねと思いますけど
だってさ、
うん、
あの劇さ、
うん、
劇場に川流れたぞ金かけて
あ
川に落ちるシーンあんのボチャーンっ って
全く妥協しないからね
ボチャーンって落ちて、ね、寝れねえよっつってうっせえな
寝るんじゃねえよマジで
思ったよ超疲れてたと思ってなぜか見に行ってて、まあ、そういうのがありましてで最終的に、
うん
まあ、僕らね生駒さんにご招待いただいていたので、
うん、
松本さんと畑さん畑さんっていうのはその、はい、モデルさんとかあとまあ女優さんとかやられている方なんですけれどもよくね、
はい、
あの一緒にご飯食べさせてもらったりとか、
うん、
お話したりさせてもらってるんですけれども、
うん、
畑さん松本さん僕うちの奥さんね、
うん、
4人であの見させてもらっていて、
うん、
で最後あの挨拶もしよかったらっていうのがあったんで挨拶してくださいって言うんですよ、
うん、
でありがとうってできてくれて、
うん、
いやすごかったですなんて話をしてるんですよ、
うん、
そしたら 秋田出身なんですけど、
うん、
お母様とご家族が来られたんですよ、
うん、
わざわざ東京まで。で秋田公園もあるんですよ、
うん、
で秋田公園も見に行くんですよ。なのに東京も来ていて、いや、うん、かなり仲ええんやなと思って。
そう、ね、
でもしよかったら挨拶をって言われて、
うん、
ご家族に。俺らが
急にちょっとハードル高くなるな。って
俺そもそも、
うん、
もうそこの場所っていうのがもうはっきり芸能人しかいないのよ。
あ、
最後集まってるところにね、はいはい、いや俺ら、
うん、
で俺らっていうか俺田舎もんで、
うん、
奥さんなんてただただ、
うん、
ね、あの仲良くって来てる俺ら二人が、
うん、
いやいやいいもんかみたいな、
うん、
っていうかもうフェイスが違うのよみんな。
あ、
顔と体の作りが、
うんうん、
松本さんも松本さんも身長バリバリ高いし、むちゃくちゃプロポーションいいし、声も良い。声も良いですよ、
うん、
僕らなんて本当に猫
浮きっぷりが、
猫背ちび寝癖声ボソボソですから、
うん、
俺田舎もんで
よくそんなね場所に
そう
招待されたね。
えって思って、
うん、
でなんかねやっぱり生駒さんのお母さんとご家族も綺麗なのよ。
まあまあまあ遺伝子的にはね、
そう
綺麗そうですけど、
いや遺伝子もそうなんですけど、立ち振る舞いっていうのがきちんとしてるんですよ、うん、
ああ所作が綺麗なんだ。
大丈夫かこれ、
いや
失礼しちゃう
と
これと思ったら、
ね、
もうガチガチええこれどうすんねん俺
そそしないようにしなきゃ
いけないかな、しちゃうぞこれそそ、うん、って言って、ほんでなんだ招待までしてくれて、
うん、
こっち感動してんのに、うん、楽しませてもらってんのに、最後に皆さんをなんか嫌な気持ち出して帰ることこれあるぞ俺と思って。
ありそうだ、
今までの経験上、うん、なんせ大ファンの伊藤純二先生俺無視してるんだから、
うん、
緊張でね、
はいはい、
これ大丈夫かと思って行くんですよ、スーッと行かせてもらって、うん、で、
まあ、
一人一人松本さんが、うん、紹介してくれるのよ、この人こうでこうでこうでって言って、で僕の時にこの人はっていう時に紹介しづらかったんでしょうね、
うん、
怖い人ですって言ったんですよ。
だいぶざっくりしたこと
になったな。そしたら奥さんがその妻ですって言ったんですよ。もう鬼人じゃん、鬼人二人、
まあそうね、
怖い人です、その妻ですって言って、
妻の方が怖いわ。い
そうね、
その出方は
二人なんですよ、でしたらもうその妻ですでちょっと笑い起きてんのよ。
トグロ兄弟じゃねえ
か。ちょっと笑い起きてて、
うん、
俺一言も喋ってない、
うん、
妻ですは彼女は言ってるけれども、うん、俺言ってないぞって思って、うん、なんか分からなくて頭グワーってなって、
うん、
お母さんまた会いましょう。
うるせえうぜえ。
主催側みたいに、
そうそうだよもう、
この劇場のオーナーみたいに長くやってます、ここいら東京ね今じゃ栄えてますけれども昔は何もなかった、
うん、
そこにねお芝居の劇場を作ったらみんな人が集まって、今やこういう風にいろんなね、あ、お店ができたりして盛り上がってるわけですよ。最初は何もなかったんだって言ったみたいに。
うるせえな。
言ってるやつみたいに。
ねえけど。
またお会いしましょうですって。何それ。昭和の時代から私はこの街を見てきましたみたいに。
やば。
言っちゃって。
うん。
したら。
なんて言うのあっち。
え？って言った。
いや、正しいわ。あ、ちゃんとしてた。
こりゃまずいと思って。
生駒赤っ端ですよ、
さんをスッと見たら笑ってくれてたんですよ、
うん、
だからまだ救われたけど俺頭の中ぐちゃぐちゃ、
それで笑ってなかったらやばかったな、
うん、やばかった、
空気が
ぐるぐるになって、でもうこりゃマジいなとやっちゃったぞこれと思って、うん、そのまま松本さんとね帰ってるんですけど、
うん、
で終わってまあ、X の方で、
うん、
まあ、ちょっとこう素晴らしい芝居やったからこれみんな見てほしいなと思って、ただちょっと失敗しましたけどね、こんな風に主催者がみたいな挨拶してもうたってつぶやいたらば、
うん、
その生駒さんがいやまた会いましょうって言って、もう本当になんて言うんでしょう、むちゃくちゃ気の利いた、
うん、
ね、
開
始してくれて、
うん、
まあよかった、あれこれ大
丈夫、ギリセーフ
っていう感じのなりましたけど、もうちょっと本当に やんなかった。
本当そういうのダメだよね。
そう、もう挨拶とか決まり事を語るの。
うん。
ちもさんに任せてるから、
ね。決まり事じゃねえけどな。
いや違う、あの司会進行とかね。
アドリブ的にめちゃくちゃなことやってるから、
う
ん、お前。
そうそう。いや司会進行とかの決まり事とそういう挨拶がマジ苦手なのよ、俺。
うん、
あと会ったことを描写を話すのが超苦手なの、俺。
うんうん、
その学生時代友達おらんかったから、
うん、
あの時面白いことがあってさ、とかさ、あのテレビおもろかったんやとかって言えないのよ。
うん、
苦手でさ、
うん、
あと決まり事。
うん、
もうそれも全くできないし、
うん、
こういう挨拶マジで苦手なんですよね。
まあまあまあ、そそギリセーフぐらいのラインだと思うよ。いや
本当にそうですね。でそういうことがただ最近ね、その人付き合いとかも変わるというよりは増えていっているから、
うん、
ちょっとダメだなって。
まあまあそうでしょうね。
俺はって思ったね、
うん、
でさ、
うん、
その日さ、
うん、
言おうかどうか迷ったんですけど、
うん、
携帯家に忘れてるんですよ。
うん。
キヨさん連絡しましたけどね。
うんうん、
携帯忘れてって言って。
うん、なんの？
そう、だから全部携帯も家に忘れてて、
うん、
連絡も取れず、うん、ご本人たちと、
うんうん。
ずっとポカしてるんですよ。
そういうことね。
ずっとポカしてる。待ち合わせしてたのに。
はいはい。
それもたまたま。
うわーだるだる
そう。そうなの。だからたまたま劇場を向かおうと思ったら、うん、松本さんが横断歩道で待ってたの。
はいはい。
は
ぁああよかったって
よかったと思って、それ会えたからよかったものの、
うわだるいぞ、
会えなかったら待たしてたんですよ多分ね。
だろうね、
うん、だし
あっちもヒヤヒヤしただろうしな、それ
そう連絡つかないから、
うん、
で案の定見てみたら連絡来てたし、
うんうん、だろうな
言いましたけどね、ちょっとまるまる忘れちゃいましたって、
うん、
全部やらかしてるんですよ。だから
危ねえ、
ね、
ギリセーフな感じだったら。
でもともと携帯電話ってこの世になかったから、
うん、
まあ、別にいいんですけどね。
いやあるからね、もう今は、うん、この時代にはあるから。
木本さん、
うん、
おっしゃる通りですよ。いやかましいわ。
何なんだろうなお前、本当。
本当できないわ。
最近物忘れも結構あるんじゃないの？
携帯電話は、
うん、
正直初めて忘れた、あの人生で。
あんまないからね、携帯忘れるって結構よね。う
ん、財布は忘れるとかはあるじゃん、ちょくちょくね。だから携帯を忘れて、う
ん、ちょくちょくあるんだ。
俺はあるよ、
うん、
ない
ないね。
あ本当ですか、
うん、
タックーさんとさ、
うん、
アミさんのやつあったのよ、
うん、
バトル
イベント
みたいな ね、うん、それ見させてもらった時にじゃあちょっとタバコとか飲み行きましょうかみたいな、うん、ちょっとドリンクっていう時に、
はいはい、
財布もすべて家に忘れてたの俺は、
うん、
だからさ主催のっていうかまあ、出演されたタックーさんに全部おごってもらったもん
ね。あおごってもらったの、うん、
全部おごってもらった。
借りるじゃなくて
借りるじゃな
くておごってもらった
出して
って。まあまあまあまあ持ってるからいいだろうけど。
で帰りもさ、
うん、
パスもねえから帰れねえの。
えどうやって来たの逆に。
うんGO っていうのがあるじゃん。あれってクレジット払いだから
さ。ああなるほど、タクシー GO ね。
そうそうそうそう、
はいはい、
あれで行けたんですけど、あのあとカバン探ってみたら何も入ってなくて、だから空っぽのカバン持ってきてて、俺携帯電話だけポケット入れて、で帰りどうしようかなと思ってたらノブさんが腰壊してたから、
うんうん、
俺腰壊してなったら俺連れてったろかって言って、うんうん、何も言わんと別に、うん本当に帰るものなかったんですけど、うんうん、お金もないしね。だけどほんま助かったと思って助けてもらった。言わなかったけどノブさんには。
まあまあうまいことやったな。じゃあいろいろ、うん、
ほんまに、まあ、そんなんですわ毎日、
うん、
しんどいわ。
これはうるうるんか。
いやうるるんでしょ。
何なのこの、何のうるるんだろう。うるるんでしょ。
もっと人間力をつけたいという。
ああそこね。
俺はなんて化け物なんだっていう、うん、びっくりですわ本当に。久しぶりにさ、まあまあ、山から降りてきたら何この高い建物みたいな感じ、
うんうん、
そのなんか差にね、うん、
慣れてない感じはあるね、その辺のね感じは。
陸で溺れたもんな、
うん、
呼吸できなかったもん。また会いましょうの
後できなかった。不思議なやつ。
ここより上に行かないと俺溺れ死んじゃうって思って、
うん、まあもうね
すぐ逃げたわ。
でももう今後は多分ね、うん、呼ばれることはないでしょ
う、
ね、
おい呼ばれる
っちゅうね。まあ大丈夫だと思いますけど
呼ばれるやろ。生駒さんここ来てるからね。
あそうなの。
一回来て
あれなんか興味あんだっけそういうの。
うん普通に遊びに来た。
あそうなの。
遊びに来て普通にお話しして、
うん、
いやまたまたぜひぜひね、
はい、
またご飯とか行きましょう。
はい、
よければねっていうお話でした。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。